2. 特集、防災週間防災の日、災害から命を守る。問い合わせ、市民協同課。災害は人事と思っていませんか。市民の皆さんと防災の話をさせていただくと、泉佐野市は災害の少ないところだからと聞くことがあります。本当にそうでしょうか。昭和36年の第二室戸台風では350棟が全壊、50棟が流出するなど大きな被害を受けています。今年4月に発生した熊本地震の震源となった双川断層帯は、西日本を縦断する中央構造線断層帯の延長線上にあります。泉佐野市では、中央構造線断層帯で地震が発生した場合、熊本地震と同じ最大震度7が想定されており、その発生確率は熊本地震よりも大きく、30年以内で 0.07% から 14% と想定されていることから、本市も決して人事ではありません。本市でも近い将来必ず起こると言われている南海トラフ地震をはじめとする大地震や大雨による土砂災害、河川氾濫などの災害が想定されます。災害による被害を少しでも減らすには、行政の努力はもちろんですが、災害時に最終的に自分の身を守るのはあなた自身です。災害に対する知識や判断力を養い、災害に対する備えを普段から心がけておきましょう。熊本地震被災地へ職員派遣。熊本地震では、家屋被害認定業務等の応援のため、本市職員5人を交代で5週間現地に派遣。派遣された職員は被害の大きさを実感しました。本市では派遣職員の貴重な経験を今後の防災対策に生かしてまいります。泉佐野市の災害の被害想定や危険箇所を知る。住んでいる町の危険な場所を知ろう。津波、河川氾濫の浸水想定区域や土砂災害の警戒区域などは、もしもの時の防災ガイド、ハザードマップで確認しましょう。詳細は問い合わせてください。本市の地震被害想定。中央構造線断層帯地震。発生確率30年以内 0.07% から 14%。震度5強から7。建物被害、全壊6535棟、半壊6423棟。人的被害、死者92人、負傷者1272人。南海トラフ地震、発生確率 70% 程度、震度6弱。建物被害、全壊232棟、半壊2067棟。人的被害、死者86人、負傷者700人。最大津波水位 3.8 メートル。津波最短到達時間81分。災害が発生またはその危険性が高まった時は、命を守る行動が必要です。津波。南海トラフ地震では約80分で津波が到達し、沿岸部では堤防を越え浸水する想定となっています。大津波警報や津波警報が発令されたとき、強い揺れや長時間の揺れを感じたときは、沿岸部から離れ、南海本線を目標に逃げましょう。率先して避難しましょう。その姿を見て、他の人も避難し、命を救うことにつながります。地震、震度6弱以上の揺れのときには、立っていることも困難になります。まずは自分と家族の身を守る。落下物に注意。揺れが収まったら火の始末。近所の人への声かけ。余震に注意し、安全確保や避難。日頃から家の耐震化や家具の固定をする。洪水。市内には、三出川、佐野川、香椎川があります。川ごとに設定された氾濫危険水位に達した場合、市から避難勧告を発令します。テレビやラジオの気象情報に注意。氾濫の危険を感じたら早めに避難。家の外がすでに危険な状態なら2階へ避難するなど、 屋内で安全確保を行うことも避難行動の一つです。土砂災害。土砂災害警戒情報が発表されると、市から土砂災害警戒区域内に避難勧告を発令します。土石流の前兆、川が濁り流木が混ざり始める、山鳴りがする、崖崩れの前兆、崖から小石がパラパラ落ちる、崖から水が噴き出してくる。避難情報のレベル、避難情報が発令されたら速やかに行動しましょう。避難準備情報、発令の状況は人的被害の発生可能性が高まった状況。市民は避難準備、時間を要する人は避難開始します。避難勧告、人的被害の可能性が明らかに高まった状況。避難所等へ避難開始。避難指示、人的被害の発生する危険性が非常に高い状況、またはすでに発生。直ちに避難完了。泉佐野市、地域防災計画を見直しました。修正のポイント。市役所機能確保。大規模災害で市役所機能が低下する中でも、災害対応を速やかに行い、最低限必要な行政サービスを維持するため、市庁舎や職員が被災することを前提に、業務継続計画、BCP を策定。災害対策本部体制の充実。災害時には、全職員が一丸となって災害対応できるよう、体制や各部局の役割分担の見直し。避難情報の発令。避難勧告などの発令の遅れによる犠牲者を出さないため、適正な時期に避難勧告などを行うための判断基準、伝達マニュアルを策定。避難体制の構築。津波、河川氾濫に対する迅速かつ適切な避難行動を促すため、地域の自主防災組織とともにワークショップを開催し、地域版ハザードマップの作成を行うとともに、津波、河川氾濫に対する避難計画を策定。避難所。地域の防災拠点となる避難所について、災害時に駆けつける職員の指名や、地域住民とともに避難所運営を行うためのマニュアルを策定。